78.9 NOS FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおといじられ役のおっさんでお届けします。
違うな、台本と違うな、全然びっくりした今。もう何にも今頭に入らない。
台本通り読もうと思ったけど目の前にいじられ好きのおっさんがいたらつい出ちゃった。
いやいや、冒頭から今日ぶっ込みますね。なんか楽しいことあったんですか、みちおさん。
いやいやいや、あなた最近時々こういじられた時にやめてくださいよとか言ってるけど、ものすごい笑顔なんですよ。でいじり終わった後ね、僕としてはもうここに笑いは残ってないと、
はい、
もう次に台本通り行こうと思って、うんうん、パッとあなたの顔見たら、うん、おかわりちょうだいみたいな顔してる。もうやめちゃうのみたいな。
まだちょっといじってよっていうね。
そうそうそうそう、
ありがとうございます。
大好きなんだろうなと思っていじられるのがね。
おかわりの前にね、先にあの頂戴して嬉しく思ってます。
はい、はい、最近ねちょっとあの楽しみなことがね、できまして。
お、なんか新しい楽しみ見つけたんですか。
まあ、あなたをいじるっていうのもあるんだけど、
はい、
まあ、いつも夜ね家であの晩酌をするんですけど、まあ、晩酌っていうかあの浴びるほどウイスキーを飲んで泥酔するっていうのがねルーティンなんですけど、 YouTube も大体見るべきものは全部見たなっていうタイミングで毎晩みちおの部屋を聞き始めるんですよ僕。
みちおさん過去のオンエアのデータも全部持ってますもんね。
そうなんですよ、自分の番組を聞き返すって、まあ、ここはこういうつなぎ方が、まあ、うまくできたなとか、ここはもっとこういう風に喋ったら面白かったなとか、まあ、ちゃんと反省っていうかね、そういう勉強も振り返りもしてるんですよ。
すごい勉強熱心。ノースFMのオンエアしてる他の番組って聞いたことありますよね。
ないね。
え、ありますよね。
一度もないね。
はあ、いや許せんな。やっぱね、うちの番組、はいはい、ぜひ他の番組を聞いていただいて、はいはい、まあいい意味勉強していただきたい。
いや他のパーソナリティが道尾の部屋を聞いて勉強してくれた方がいいんじゃないかな。
まあ勉強する部分もあるかもしれないですけれども、あ、ノースFMってこういう番組もやってるんだなっていうのはぜひ知っていただきたいですし、うちのねラジオの番組って本日のテーマみたいなものがあるんですよ。
場合ね、ラジオ聞いたことないけどインスタだったかなんか番組紹介の時に今日のメッセージテーマはみたいなの書かれてあって、
おーおー見てるじゃないですか、
そのインスタはね。
あ、インスタはね。
で今日のメッセージテーマふりかけとかってこんな唐突なんと思いながらいきなりふりかけ出てくるみたいな。
いやでもちょっと答えたくなりません。
あ、なんかあります。
私はのりたま。
のり、あ、そういう意味でふりかけね。
あ、違った。あ、すみません。じゃあちょっと練習してみましょう、試しにね。
はいはい、いいですよ。
例えば今日のメッセージテーマは日頃の行いって設定されたらどういうお話します、みちおさん。
いきなり言われても知らんしさそういうのを打ち合わせの時にちゃんと話すんじゃないの。
お
ね、もう前回もさ打ち合わせの時に何にもなくてさ、いよいよ今から収録ですって言って台本見てさ、これ絶対言わないでね、記録にも残さないでねって言ってあなたが言い出して結構修正したよね。
まあ今回もありましたけどね。
あったね。
はい、ありましたね、うん。
で、ちょっとそろそろ今回のタイトルコールをね、はい、お願いします。
はい、さあ今回のタイトルは自由に生きる。
思い出した。
は？ここで入ってこないでくださいよ。
日頃の行いでしょ。思い出したよ。
いや、ちょっと待って、あの遡る
日頃の行いって大事だなって思った出来事思い出しました。
いやいや、もう聞かないよ。台本にはほーら言ってごらんって書いてますけど聞かないもうタイトルでも次行くから。
聞きたくないでしょ。聞きたくないでしょ。
いらんこと言うやろうなと思って
日頃の行いで今思い出したけど何ヶ月前だったかな、半年近く前じゃない、
うんうん、
あの僕が脳性運命さんに伺って、はい、これから収録が始まるよというタイミングで、うんうん、ディレクターもいらっしゃって他の方もいらっしゃってユウさんが登場されたのかな、まあ、ラスボスですよ、ね、ラスボス登場、ね、普段元気いっぱいなんですけど あまり顔に覇気がなくて、でゆうさんが今日ちょっと頭痛がひどい、頭が痛い言ってた時覚えてます、
うん、覚えてます
ね。あの時ですディレクターも他にいた方も、はい、私も含め一言も大丈夫って誰も言わなかったんですよ
確かに。
そう、これだけ体調が悪いねおっさんが目の前にいて誰も大丈夫って言わずに、みんな言いたいだろうから僕が言ってあげたんですよ。どんだけ飲んだ昨日って言って
あ、そういうこと。
そう、そしたらゆうさんは違う、飲んでないの昨日はって言うから、みんなが同じ目をしてそれじゃん原因みたいな昨日珍しく飲んでないから今日頭痛いんじゃないのみたいな。これをね聞いた時にね、あの目の当たりにした時ですよ。日頃の行いって大事だなって思って。
道夫さんやっぱすごいですね、うん、些細なことにも気づくことこうかっこいいです
で最後にねいいお薬をあげたと、はい、うん、でピタッてそれで収まったってね、うん、翌月言われましたけど LINE かなんか送ってこいよありがとうぐらい
ですよね、 LINE でつながってるんだからね、文通じゃないんだから、
ね、あの時ね、そう、もう一つ追加で話がちょっとあるとしたら、ディレクターがその後でもね私お酒を一滴も飲めないんですっていう話が始まったんですよ。なんとなく覚えてます？
はい、覚えてます。
で一滴でも飲んだら、うんうん、もうちょっと大変なことになると、だからもう本当にそれアレルギーがひどいアナフィラキシーショックみたいなね状態で、うわーもうそういうのって本当絶対飲んだらダメですよみたいな話をして、でもディレクターだけなんかアルコールアレルギーみたいなことで終わらせてもちょっとよろしくないなって僕は思ったんで、僕もディレクターって結構ひどいそばアレルギーなんですよっていう話をして、でディレクターも、ああそうだったんですか、道夫さんそば全然ダメなんですか、なんか心当たりあるんですよ、笑ってますよねっていう話で、あお互いあのアレルギーですねみたいな話でここで終わればよかったのに、わざわざ頭痛持ちのあなたが入ってくるんですここで。でもさあなたさって、いつどんなタイミングで自分がそばアレルギーであるっていうことを自覚したの、認識したの、これいい質問じゃないですか。え、なんでそばアレルギーになったのとか知らんがなっていう話なんですけど、いつどういうタイミングで自分がそばアレルギーであるということを自覚するに至ったのか、質問レベルとしてはだいぶ高いんですよ。
ありがとうございます、
ね、で僕がなんて答えたかっていうと、あのこの質問4回目なんですけどもうねあの3回目まで丁寧に答えたけどそろそろめんどくさくなってきて4回目もう1回言い直すのかと思って
あるよね、5回目もあると思うな、
あるかな、
あるな、今も新鮮な気持ちで聞けますもんその話
もう話し始めた時から笑ってたよねまあなんかちょっと前もさ、もう酒飲んだ時の話してたらさ、うん、やめて私のブランディングに傷がつくとか言ってたよね。どういうブランディングだと思ってるの。
いやいや、もう私のブランディングはね、あ、道夫さんは言いたいことを言ってるな、それを優しく受け止めているゆうさんがいるな、
ああそういう認識、
はい、
そういう認識
でそこにおっさんだの、うん、酒癖が悪いだの、うんうん、物覚えが悪いだの、うん、頭がね悪いとまでは言わないけど、
言ってない言ってないまだあ、ま
ちょっとどうなのっていうのをあえて道夫さんが言うから、うん、本当は私はもう道夫さんの傍若無人な言葉に対して優しく笑顔で答える言うというブランディングです。
普段のさ平常時のあなたにおっさんって言ってんのよ俺は、ね、だけどさ酒飲んだらさもうスーパーおっさんになるじゃん。マジでさ本当サイヤ人なのって思うほどスーパーおっさん化するよね。あれ怒りでスーパーサイヤ人になるんだけどさ、あなたってアルコールでスーパーおっさんになるよね。
いやなんかやめてもらっていいかな、ここでおっさんおっさん言うの。でもドラゴンボールの下りが出てきたんで、うん、お話しますけど、うん、私の台本にちょっとここ数字が入ってるじゃないですか、
うんうんうん、
見えます？
18号って書いてある、
はい、18号分かります？
分かる分かる。あーそういうことね。今ゆうさんあの自分の見た目が人造人間18号だというふうに過去言われてきたんですか、ね、あのじゃあいいよ、それで言うとあなた年末か年始ぐらいに髪がほら真っキンキンになったじゃないですか、はい、ここで僕あの思ったのが、 酒入らなくてもスーパーサイヤ人になったんだと思ってスーパーおっさん化したんだと思って
違う違う、皆さんあの18号みたいですねっておっしゃってくれるんですよ皆さん。
じゃあ旦那はクリリンだよね
優しくていい頼りのある人じゃないですか
皆さん18号っておっしゃってくれるんだ、
ありがたいですよね、ありがたい。
でも人造人間だからね
あのね、18号だけで言うとちょっと気の強い感じはしますけど、うんうん、まあね、あの道夫さんがこの番組で好き勝手喋っているのを優しく受け止める私っていうことで皆さん認識していただいて丸く収まればいいなと思ってます。
なるほどね、
丸
でね、あのアルコールでねスーパーおっさんになったあなたが一体どうなるのか、これはねしっかりと別の回でリスナーの皆さんにお伝えしていければなと思ってます
もうやめて、絶対喋らないで。
さあ今回のタイトル改めてお願いします
では今回は、自由に生きるバカな中間管理職が会社を潰す、昭和が生んだモンスター、ダメな中間管理職はこんなやつらだ。いや興味あるよ、興味ある、確かに面白そうだとも私は思います。でもまあ、今回もね道夫さん節が聞いてて激しめですよね。
いや面白そうでしょ、管理職を含めてですけど、特にバカな中間管理職を放置しておくと会社が潰れますよっていう、こういうテーマです。
道夫の部屋。道夫さん、今回のテーマですけれども、自由に生きるバカな中間管理職が会社を潰す、またきついタイトルですけどね。
あの本当にね、僕あのバカな中間管理職や管理職の話をしたいけど、あの僕が人生で経験したサラリーマン時代って銀行員だけなんですよね、うん、だからどうしても銀行員の時に接したバカが登場人物の中心になってしまうけど、もう決してね特定の人を指しているものではありませんね、もうあのつい個人名まで出てしまったら P を入れる、つい出たらねてかさ、俺そもそも俺がどこの銀行に勤めてたか言ってないからね。
あでも経歴には大分銀行って書いてましたよね。
攻めるね
経歴にはね、経歴には書いてあったっていうだけで、
ね、ギリギリを攻めてる
経歴にはね、そう
俺は言ってないからね今回。
私も言ってない、経歴に書いてあったよっていうことだけ言ってる。
何銀行って書いてあった、
大分銀行はい、って書いてました、ねね、はい、高学歴で、あのきちんとした会社に入られたんだなということでプロフィールを拝見させていただきました。
ありがとうございます。でね、一昔前はさ、声が大きくて怒鳴り声が響けば管理が上手っていう時代があったんですよ。あ、これあの現代の話ではないですよ、僕があの銀行に勤めていた時代の話です。言ってみればね、もうあの鎌倉時代ぐらいの昔の話をします、うんうんうん、ね、だからあの今日の内容は鎌倉時代を代表する平家物語と思って聞いてほしい
平家物語、歴史の勉強ね、
歴史の勉強ね、平家物語って軍記物語って言われていて、ね、軍記物語って実在の戦乱を題材とする物語文学って言われているんです、うん、やっぱり今回の話はね、もう平家物語ですよね、これね。で、あの大学を卒業して銀行に入るじゃないですか、うん、支店に配属する前にお決まりの集合研修ってやつがあるんですよね。
へえ、
ここはねまだ常識とか倫理っていうものが通用する段階です、まあ、あの人権がまだ保障されているっていうね、タイミングなんですけど、何週間か研修所に監禁された後に支店に配属されるんですよ。でここからが平家物語の本番ですよ、今からね。僕の場合はね、あの管理職、つまり支店長の外れに当たったっていう経験は少ないです。なかったとは言いません、少ない、あったよ、あったけど、うん、中間管理職の外れくじを引いたっていうのがね、いくつもありましたね、はい、でちなみにあの銀行を含めてある一定の業界では、上司と仕事をすることを上司に使えるって言うんですよ。
へ、
お使いするって。
あ、本当に
本当に、
あ、本当に、ね、
これをまず今の銀行員も誰々支店長に使えたことがあるとか平気で言うんですけど、そう、これをね言ってる時点で気持ち悪いって自覚した方がいいよ。
道夫さんの同期の方でも、うん、そう言っていまだにおっしゃる方もいる。
例えばこの前、ちょっと前も同期と飲んだ時にね、何々支店時代に誰々と一緒に仕事してさ、あいつ本当クソでクズだったよねっていう話したら、
言い方
あ、俺も何々視点で使えたことがあるって平気で言うんですよ。
うーん、
あー気持ち悪い気持ち悪いと思って、 そう、
すごい上下がしっかりしてるんです ね、
もうねお使いするんですよ。もはやね中間管理職って神々の存在なんです。神ね、支店長職って言った管理職の方ってもうワンピースの世界だとビトに位置するんです。その上のさ、もう役員クラスなんてなったらドラゴンボールで言ったらもうシェンロンだよね。本当ね、あなたはスーパーサイヤ人だけど18号でもいいよ。
今日入るね、今日アニメキャラ入るね。
でね、当時のよ、当時の鎌倉時代の新入社員が会社で生き残るコツの一つ目、これが正確に天気予報を把握すること。
お、未来を知ることね。
そうね、どんな未来が待ってるのか ね、天気予報ってね、あ、もちろんこれあの上司のね、お使いしている、お使いしている、
そういうこと。
そうよ、神々の人たちの天気を。
え、私あの純粋に、あ、今日は雨が降るからこれを準備しておいた方がいいなとか、そういう天気じゃなくて。
ない
あ、違うの。
神々の方々の今日のお天気がどうなのか。ね、
すごい。
ここからですよ。上司が晴れの場合って、これまだ人権が保障されてるの、上司の天気が晴れならね、だからお前って呼んでもらえるんです、まだね、これ機嫌がいい日ですよ。そう、はい、曇りの日っていうのはおはーいになるんです、ね、で雨予報だと貴様になるんですけどね。ちょっとあの雷雨とか台風とかあるんだけどね、これやめときましょう。
すごい、ね、
で上司がさ、自分の席からおいって言って声かけると、名前呼ばないから、そうすると大体下っ端の社畜連中が全員はいって言って立ち上がるの。
社畜って
、ね、でたださ、それみんな立ち上がるんだけど、目線を見たらあ、俺だってわかるわけ、ね、だ、まあ、一番入ったばっかりだから、俺が一番下っ端だから、社畜オブ社畜だったからそうそうそう、まあ、とりあえず怒られるわけ、ね、僕の場合はここから怒られる準備ですよ、ね、どういう準備をしてたかっていうと、今から目の前のバカが怒鳴り散らすことを右から左に聞き流す準備。
おお、はい、
ね、始まるぞと思ってね、で、あ、まあ、余談ですけどこいつあのハゲ散らかしてもいいけどねそうそうで、あの右から左に聞き流す能力ってね、俺が銀行員時代に得得したこれ圧倒的な能力ね。
おお、
この能力を得得できなかった人々が病んでいくんです。そんなさ、目の前でずっと怒鳴られてさ、怒鳴られてる理由が分かるんならまだいいよ、ね、この前のちょっと前のオンエアでも言ったけど、あの時ってこれ鎌倉時代 ね、あの時に怒られた怒鳴られた理由の9割以上は大人になった今でも分からないって。
あ、今でも分かんないんです
か。今でも分かんない。
へ、
全然分かんない。
機嫌
知りません。神々の方に聞いてください。
あ、神々、
ね、うん、神々に、ね、で、まあ、あの銀行に入った時も大人ではあったけどさ、圧倒的な大人になった今でもよ、もうその理由ってよくわからない。
うーん、ね、
それをさ20代の前半で真に受けて考え込んでしまうと精神的にまともではいられなくなるわけですよ、
ね、
で、まあ、今の時代って、まあ、これ今の時代は令和の時代ですけど、はい、どうやって人が辞めない組織を作るかって経営的にもすごく大事なテーマじゃないですか、あの頃はね、あの頃ってのは鎌倉時代
ね、
あの頃は怒鳴り散らかしてハゲ散らかしてで若手もパートさんも辞めていって、ね、で他の正社員の方、俺からしたら先輩の方々ね、もう続々とうつ病で出社できなくなって、
そんなことあるんだ。
そのマジでそのバカな中間管理職ってさ、自分よりかなり年上の女性のパートさんにも怒鳴り散らすのよ、おーいって言ってやめるでしょそれ、ね、それを問題視できない管理職も今考えたら俺頭おかしいと思うけどね、本当。でやっぱり怒鳴り散らかして恐怖で支配するっていうのが管理上手と思われていて、それがあの評価されていた証拠だと思います。でこのバカもどんどん偉くなっていったもんね。
へえ。
で締め付けて怒鳴り上げて夜10時11時時には日付が変わるまで残業して、挙句の果てにそれはサービス残業で、これ P 入れなくていいですよもうね本当にダメな中間管理職のたった一人のこいつのせいで職場が変わる。銀行に入ったばっかりの1年目や2年目の平社員がさ、日付が変わるまで残業するような仕事があるかって、あるわけないじゃん、そんな仕事ね。あの僕の話ですけど、毎日夜10時11時までのサービス残業が続いてね、もうある日ねちょっと耐えられなくなったんですよ。で夜の9時に お先に失礼しますって言ったのよ、
うんうん、
どんなバカでもさ、ここって空気読むじゃん。あ、こいつそろそろもう限界なのかなみたいな、今日は早めに帰らせようってね。で、早めに帰るって言っても、もうこの時点で夜9時なわけだけど、ね、夜の9時にもう限界でお先に失礼しますって言って言ったら、貴様ってなったんです、あの時も。そう、あれ今でも覚えてるけど、そこから1時間立たされて怒鳴り上げられたね。何を怒ってるかっていうのはもうほとんど内容は聞いてなかったけど、とにかく俺より先に帰るのか貴様っていう内容だった、
ね、え、忙しいんですね、やっぱり。
だから暇なんですよ。夜の9時によ、ね、あの新入行員がよ、新入社員がお先に失礼しますって言って1時間そこから怒鳴れるっていうのは相当に暇なんです、ね、
でもサービス産業って中間管理職の方もそうやっての一緒に残ってらっしゃるということはサービス産業してたっていうことでしょ。
そうです、そうです。
でも早く帰ってこう家庭サービスしたいとか、うんうん、早く帰ったりとかはしないんですか。
僕ね、そこあの理由が2つあると思っていて、
はい、
1つ目です、まあ、さっき言ったようにそこから1時間怒鳴れるぐらいだから暇なんですよ。
うん、
でもお家に帰らない、うんね、1つ目の理由は家に帰っても犬以外に相手してもらえないから。で、家に帰って嫁に顎で使われるぐらいなら部下を顎で使ってた方が居心地がいいわけですよ。それはでも僕の中でこの理由って2割ぐらいなんですよね。残りの8割っていうのが、この時代って企業戦士ごっこにみんな憧れを抱いてる世代だったんです。
うーん、
今から20年近く前の、まあこれごめんね、鎌倉時代ね、鎌倉時代、20年前鎌倉時代よ、いいの30代40代っていうのが企業戦士っていう言葉に憧れてたんですよ。
働く自分かっこいいみたいな。
そうそうそう、24時間働けますかっていう、あの時代です、ね、今ではこれを社畜というわけです、
うんうんうん、
ね、選手と社畜の違いが分かってない悲しき世代です。
うーん、ね、それがかっこいいと思ってるんだ。
そうそうそう、ものすごいハゲだったけどね。あ、ごめんなさい、これを聞いて今ドン引きしてる皆さん、あの改めて申し上げます、これは鎌倉時代の平家物語の話です。
そうですよね、そうそうそうそう、私も引いてました、
ね、20年前のね、平家物語の話です。今はねこんなことないですよ、ね、だから少し前のオンエアでも今のホワイトな労働環境は獅子類類の屍の上にあるって言ったよね、
はい、
本気でそう思ってる。
うん、
ね、さすがに殺すぞって言われたことはまあそうですね、あの何回かしかないけども、刺すぞ貴様って言われたことはもうこれ数知れずかな。
うん、
ね、でさ、あのここまで喋ってね、俺が実際に経験した内容は、まあ、言えることと言えないことがありますよ、ね、でそのじゃあ銀行の中でどういうことがあったかって全部言ったらレベル100ぐらいのことがあったら、
うん、
ラジオで流せるのってせいぜいレベル10までの話じゃない。
ほー、うん、
でまあ、今日とかね今話してきた内容ってどのぐらいかって、まあ、レベル1ですよ。そうすん、だからまだ9ぐらいのバッファーがあるからね、まあ徐々に喋っていこうか。で、まあ、言えることと言えないことありますから、だからね、ある銀行、まあいいや、あの名前出そうか、駿河銀行っていう銀行です、
うん、
これがね、あの静岡県の、あの地方銀行ですけど、壮大な不正行為を行って第三者委員会がその調査報告書っていうのを発表したんですよ、
ね、
これあの今でもネット上に公開されていてですね、その駿河銀行でどのようなことが行われていたのか、調査報告書に書かれてある内容を読んでいこうと思います、ね、あのこれ調査報告書の PDF のページ番号で181ページから書かれてありますので、興味のある方ぜひ見てみてください。ネットで検索できますよ、ね、過度な営業目標があり、目標は必達であり、達成できていない社員には恫喝しても良いという文化がある、人間否定、恫喝、物を投げる、会社を辞めろなど上司支店長から常に言われる、なぜできないんだ、案件を取れるまで帰ってくるなと言われる、首をつかまれ壁に押し当てられ、顔の横の壁を殴られた、壁ドンですよこれね。
壁ドン。
次です。数字ができないならビルから飛び降りると言われた。毎日 2,3 時間立たされて詰められる、怒鳴り散らされる、椅子を蹴られる、天然パーマを怒られる、1ヶ月間無視される、続ける、 毎日毎日怒鳴られ続け、昼食も2週間ぐらい全然行かせてもらえず、夜も11時過ぎまで仕事をさせられ、体調が悪くなり夜眠れなくなってうつ病になって銀行を休職をした。目標が達成できなかった時に支店長席の前に1時間以上立たされて叱責を受けた。支店長が激高し、ゴミ箱を蹴り上げたり空のカフェ飲料のカップを投げつけられたことがある。融資実績が上がらない人は口なし、つまりこれ意見をしてはいけないという雰囲気。目標に対して達成率が低いとどうするんだと椅子を蹴られ、机を叩かれ、恫喝されながら育った。当時は数字が上がらなければ休日はなしという雰囲気、数字が上がらなければ残業代の請求はするな、融資実績が上がらないならば会社に給与を返せ、いつまで会社から定額自動送金して給与をもらっているんだというモラルのかけらもない会社だった。会議中にはターゲットとなるものを特定され、大人数の前で罵声を浴びせる。その結果、その被害者が精神的に追い詰められて休職や退職に至ったら、それを反省するどころか営業推進を一生懸命に行った結果だと肯定し、その数や追い詰め方を自慢して競い称賛されるような状況にあった。まさしく恫喝強要で、パワハラ以外の何者でもないことが各地で行われていることを知りながら誰も止められなかった。徹底的に目標数字ができない理由を追求された。死んでも頑張りますに対して、それなら死んでみろと叱責されたという話で、ここに書かれてあった被害者が精神的に追い詰められて休職や退職に至ったら、それを反省するどころか営業推進を一生懸命に行った結果だと肯定し、その数や追い詰め方を自慢して競い称賛されるような状況にあったというところ、いやこれ本当にこれなんだよね。どこの銀行がどうだったとは言わないけど、容易に想像ができるもん。こうだったよ本当に、ね、でもこういったゴミのような管理職と中間管理職で埋め尽くされた会社はね、もうねこの世に存在意義がないと思ってます。もしもね今これ聞いて、あこれうちの会社かもと思った方いたら、今すぐ辞めてくださいね。社会的にもそんな会社は潰しましょう。そして俺が言いたいことがあといくつかあって、この時代を生きてきた企業戦士たち、今はねこれを社畜って言うんですけど、もしこのラジオを聞いてきてね、あの時代は良かったとか、今の時代はぬるすぎる、仕事ってもっと一生懸命にやって、時には怒鳴ったり怒鳴られたりしながら目標を達成していくものだろうって、パワハラが気になって今は怒鳴ることもできない、昔は良かったとか、ね、成果も上げていないのに残業代を請求するなんてありえないとか、こんなことを思っている管理職か中間管理職のバカがいたら、お前らさ今の令和の時代に生きている人間としてクズだから、存在価値がないと思った方がいい、ね、そしてもしもこのラジオを聞いて、もう一線を退いたかもしれない、ね、会社を退職したかもしれないけど、俺も昔はこういうタイプだったって思ったクズども、お前が何人、いや何十人の人間を不幸にし人生を壊したのか改めて考えろ。悪かったと思うんだったら被害者に謝罪しろ。過去から目を背け、臭いものに蓋をして報われなかった人々の、そして潰されていった被害者に何の謝罪もしない。今はこんなことはないけれど、昔は確かにそういう体質だった。被害者の皆さん申し訳なかったと、寄り添うことなく地域のためになんかいうくだらないキャッチフレーズを掲げて虚無な未来だけを見ている。俺はこういう企業の存在を絶対に肯定できない。